こんにちは、遠藤和樹です。秋山証券地の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週も行きたいと思いますが、今日はあれですね、アカデミアスーパーダイジェスト編ということでね、
はい、
今回のテーマは何をされたんですっけ？
4月のアカデミアは、メンターシップというテーマで行いました。
メンターシップね、メンターって言われるのはよく聞きますけど、メンターシップって造語じゃなくて一般的に業界では言われる言葉なんですか？
割と最近メンターシップ制度を導入してますみたいなことは聞いたりしますね。
メンターシップか。
要するにはメンターの話です。
はいはいはい。
でこれそもそもなんでこう取り上げたかというと、その私のクライアントさんの中でこう業績を上げ続けている人ってどんな人かななんて最近考えたときに共通点があったと。それは彼らがそのメンターを非常に巧みに活用しているっていうところからアカデミアのテーマに持ってきたんです。
好業績を上げている人たちの共通項、
そうですね。
好業績っていうとね、なんか人事業界的にはあれですね、コンピテンシーを思い出す感じですが、じゃなくて、ってことか。要は分かったぞ。そういう人たちはメンターを持ってる的な。
そうです、メンターを持ってる。じゃあどういうメンターだったのかっていうのが非常にこう興味深かったので、
はいはい、
それをこう皆さんにお伝えしたいと思ってテーマにしました。
なるほど。
で、いわゆるメンター、でメンターっていうのはこう一般的にはこうよく辞書とかで調べると、専門的な知識とか経験を持ってる、いわゆる先輩とか、そういう師匠みたいな方が、お弟子さんに対して成長とか、問題解決を支援するみたいなところじゃないですか。
なんですね。なんか改めて言われると、なんかそんなイメージはしましたけど、やっぱそうなんですね。
そういう中で、それも含まれた、じゃあ実際にどんな人を、好業績を収めている経営者はメンターをつけているのか、じゃあそのメンターからどういう、フィードバックをもらっているかというところだったんですね。でまず、そもそもなぜ経営者はメンターを持つ必要があるのかという話をしたんですよ。
なぜメンターを持つ必要があるか、持つべきなのかっていう話か。
そうですね。
自分自身、自分のことはわからないから。
まさにそれが大きいですね。つまり弊社の方っていうのはある側面の自己成長が難しいんですね。
ある側面、
それは何かというと、その自分自身の、いろんな観点とか視点があるじゃないですか。
はい。
そうすると自分の考えとかが正しくないと、自信を持って意思決定とか決断できないので、無意識に自分のこう意見に執着するつもりは全然ないんですよ。
無意識でってことですね。
そうです。やっぱり特に中小企業の経営者の方っていうのは意思決定する場面が非常に多くて、多岐にまたがってるわけですよ。
はいはいはい。
人事も考えなくちゃいけないし、労務もマーケティングもみたいな。
確かに。
でそういう時に自分のこの意思決定の判断基準を自分にしていくしかないじゃないですか。自信を持ってやらなきゃいけないから。そうすると自分の意見に対してこう簡単に言うとダメ出ししてくれる人がなかなかいないんですね。
確かにね。関係のネットワークが少ない分、大きい組織と違って必然的にそうなっちゃいますよね。しかも上の方に言いにくいですしね、言ってもらえない
から、そう
なんですよ、ね、なかなか。
でなおかついろんなこう情報とかも取るときも、そもそも自分の仮説を持ってついうっかりこう自分の仮説を裏付けるような情報をこう採用しちゃうことってないですか？
めちゃめちゃありますよね。要は自分の思ったことのエビデンス収集みたいな感じで情報取っちゃうってことですよね。
でネットとかの情報ってやっぱりそうだっただろうみたいなところを持ってきては部下に言ってみたり、
あるある。
あとは部下の方の意見を採用するときも、自分が気に入る部下の方の意見は確かにとか言ってしまったりね。
なるほどね。みんなって言ったら大体2人からって言いますからね。
そうですね。でなおかつこう現場の、叩き上げでもあるということで、弊社の方がね、そういう場合は自分の経験を積んでいくわけですよ。そうするとどんどん 判断の軸ができていく一方で、自分のその先入観、バイアスがかかってしまう場合がどうしても否めない。
ああ、経験によるバイアス。
うん。まあ、というところで、結局、その、自分の、あれ、ずれてるなとか、あれ、間違ってるなということに気づきづらい環境にそもそもあるんですね。
うんうんうん。
で、そこに気づいてる経営者の方はメンターをつけてるんですよ。
なるほどね。その傾向が自分にはあるというか、そういう立場だと。
うんうん。
意がある人は、あえてつけると。
そうですね。じゃあそこでどんな人をメンターにつけてるかっていうことなんですが、まあ、例えば私のある非常に好成績をずっと収めてる先生いるんですよ。先生っていうのは、クリニックの先生ですね。歯医者さん。で、聞いていくとですね、大体大きく4つの、分野があるんですよ。
4つの分野。それはその方にとってってことですか？
そうですね、その方にとって。で、これ皆さんも当てはまるかもしれませんね。で、紹介していくと、一つは、先輩のドクター。
ああ、同業の先輩。
はい、そうです。同業の自分より経験、知識がある人。そして、もう二つ目は、税理士さんとか弁護士とか、私もそうなんですって。つまり、同業ではない知識、経験が豊かな人もメンターだと。
うん。
なんとなくわかると。で、さらになんですけども、自分のスタッフの方からもフィードバックを積極的に受けてるんですよ。
メンターというか、メンターにする、みたいな感じですか？
そうです、そうです。あえて、その自分の、その、ちょっとずれてないかなみたいなフィードバックをもらうようにしてる。
うんうんうん。
でなおかつ家族からも意見をもらってるんですね。
あくまで今回はこれそれがいいって話ではなくて、その方はそういうふうにやってるよという一つの事例っていう認識でいいんですか？
そうですね。そして私もこの考えは非常にいいなとは好感をとても強く持ってます。というのは今言ってくれたように同業、彼の場合は歯医者ですから、歯医者という意味で経験が豊かな、自分より豊かな先輩ドクターもいれば、同業の現場のスタッフからもいろいろとフィードバックをもらっている。
うんうんうん。
一方で、その歯医者とは全然違う特殊な専門分野を持っている税理士さんとか弁護士さんからもフィードバックもらってるし、また歯のことなんか全然わかんない家族とか、あとお嬢さんからもいろいろと話を聞いて、簡単に言うとダメ出しをされてる、それを積極的に自分で取りに行ってるんですね。
なるほど。
ということで、実はそのメンターっていうと、なんか自分より知識経験が高い人とか、なんか先輩だけのイメージがあるんですが、そうではないっていうことなんですね。
なるほど、なるほど。
いや、その中で誰でもいいのかというと、やっぱりポイントとしては、信頼ができる人とか、大切な人とか、仲間になっていきたい人に対して、これさ、どう思う？ちょっと俺、間違ってないかなみたいなことを積極的に聞いてるんですよ。
うんうんうん。複数いるですね、カテゴリーの全然違う。
そうですね、いろんな角度から。で、この方がね、その先生が、事業計画書を作ったんですよ。経営計画書か。で、本当にスタッフの方のために一生懸命考えて、細かく優しく書いて、で、スタッフの歯科衛生士さんに見せたんですって。これどう思う？って言ったら。そしたら、いや、先生、こんな分厚いの誰も読みませんみたいなこと言われちゃって。
ああ。でも今の話聞くと、それを言ってもらえる、社長と、この方も、はい、先生と言ってもらえない社長先生っていますよね。
そうなんですよ。結局のところそこが彼は作れてるというか、なのでやっぱり今までもそのフィードバックをもらっていろんな意見を取り入れてきたんでしょうね。
うんうんうんうん。
じゃあその時にその次なんですけども、どんなフィードバックをもらうかっていうのは、ポイントとしてはですね、大きく2つあって、ここを押さえてくださいって話をしたんですよ。
フィードバックを受ける2つのポイント？
そうですね。2種類あるよと。1つは、いわゆる新しい知識とか技術とか考え方ですね。
専門領域に近い分野になるんですかね、ここは。
そうですね。
それだけじゃなくてってことですか？
はい。で、この場合の問いっていうのは、どうしたらいいですかとか、どう考えたらいいですかみたいな形の問いになるじゃないですか。 なっていくんですね。そうすると、まあ、いわゆる考え方とかやり方を教えてもらうっていうことですよね。
うんうんうん。
で、それだけではなく、むしろ今回強調したかったのは、ちょっとずれてるとこどことか、これなんか足りないとこどこみたいな、知らなかった自分を知っていく問いかけを積極的にしていくんです。
ああ。で、さっきの、うん、分厚い事業計画書は、この後者の2番目に近いんですかね。
そうですね。
よし、俺はこれでもう絶対にみんないい組織作れるぞと出したら、
これみんな読んでくれたろみたいな。
めっちゃずれてますよ。誰も読まんすよ。みたいな。
じゃあここが、まあ、結局のところ自己成長につながっていくんですが、なんで自己成長かっていうと、まあ、分かりやすいのが多くの方が知っているジョハリの窓ってあるじゃないですか。
ちょっとジョハリの窓も4軸、4カテゴリー2軸取れないんですけど、
まず一つは、まあ、自分も知ってる、相手も知っているっていう軸と、知ってるか知らないっていうのと、自分と相手ですね、その4軸。
あ、そうかそうか、自分と他人で知ってる知らない、はい、他人が知ってる知らないか、ね、はいはい。
で、その中で、まあ、自分も知ってる他人も知ってるのがオープンとかね、自分は知ってるけども他人は知らない、つまり隠してるっていうヒルンとか。
ああ、そうだそうだ、ああ思い出してきました、はい。
で、その中で自分は知らないけども他人を知ってるっていうブラインド、まあ、盲点ってとこですよね、
うんうんうん、
ここに焦点を当ててフィードバックもらっていくと。
自分も気づいてない、知らないし、相手も知らない、気づいてない。
うん、自分は知らなくて相手は知ってる。
相手は知ってるのか。
そうそうそう。
あ、ブラインドね。アンノウンじゃなくて、うん、ブラインド。
そう、ブラインドのとこです。つまり、もう、知らないのは私だけなんです。周りの人はみんな知ってる。
なるほど。
だとするならば、そこの部分を、教えてもらう。まあ、簡単に言うと、自分の背中は自分で見えないので、自分が正しいと思ってるんだけども、
うん
うんうん、これどうなんだっていうことを教えてもらうわけですよ。で、これのいいところは、自分だけが知らないので、もうみんなにバレてるんです。だから、教えてもらうと恥ずかしいんですけども、よくよく考えるともうみんなバレてるんですね。
みんなバレてるというか、そんなの当たり、知ってるけど、うん、本人は言ってもらえなかったり、そういう関係がないので、知らせてもらえないまま知らずに。
そうですね。あとは言えなかったり、相手が、ああ、うちの社長こういうとこ直せばいいのになと思ってたとしても、なかなか言えない、言っちゃいけないとかね、
う
ん、で、それを積極的に社長の方とかトップの方から聞きに来ると、まあ少しずつなんですけども、あ、社長ってなんか自分のことを成長させようと思ってるのかなっていうふうに教えてくれるようになっていくということですね。
なるほどですね。それをいろんな関係で作っていくと。
そうですね。ただ、まあ、非常にこれ自己成長という意味ではめちゃめちゃ効果的ですよね。ただ言われた瞬間にはこうショックを受けるわけです。うわ、マジと。で、ショックを受けるんだけども、そこから、あ、こういうところがあるのかと言って、そこの部分をまあ、修正していくということですね。
うんうんうんうん。
で、まあ、元に戻ると、これ何の話をしてるかっていうと、好業績を収めている経営者の方はメンターシップを大切にしている、巧みに使っている。で、彼らは、まあ、先輩とか知識の専門家もそうだし、現場にいる方とか家族の方からも、そのブラインド、自分が見えてないところ、自分だけが分かってないところを積極的に教えてもらうっていう関係性を作りながら自己成長していくので伸びていくということですね。
なるほどね。まあ、でも確かに社長たちはね、自分の都合のいい人を周りに置きたかりっていうか、まあ、誰もが置きたいですからね、
うん、
結果言ってもらえないんで、ここの文脈で言うと成長できないと。
そうなんです。で、この歯医者さんの面白かったのが、なんかね、お嬢さん、まだ中学生、小学生かな、なんかこう家族旅行行って、なんかこう奥さんと言い合いになっちゃったんですって。そしたらお嬢さんが、そのご主人、つまりクライアントさんのお父さんに向かって、パパは基本的に自分が正しいと思ってるでしょって言われて、衝撃を受けたって言う
んです。ああ、なかなか賢い娘さんを育てられて結果救われてると。
そうですね。
素晴らしい関係ですね。
まあ、というような形で改めて、皆さん、リスナーの方にも振り返っていただきたいのは、そのメンターという意味で専門家とか上の方からのフィードバックはもらっている方も多いと思うんですけども、それだけでもなく現場の方からもそう自分が見えてないフィードバックというものを、まあ、言われると恥ずかしかったり苦しいとは思いますが、自己成長につながるので、ぜひそういう関係性、声掛けをしていきましょうというお話でしたね。
なるほどですね。なのでメンターというのはその上の人っていうだけじゃなくて、日常の中に自分の成長のために見つけ出して作って、うんうん、日々こうそういう関係を作っていくものだというような感じですかね。
そうですね、はい。
ということで、気づけばさすが超ダイジェスト版、もう時間来ちゃいましたねというわけでね、はい、月に1回ね、アカデミアされておりますので、ダイジェスト編は必ず一回やりたいなと思いますので、また1ヶ月後楽しみにしていただきたいなと思います。終わりましょうか、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。